ユニットにしたいんです。私からは今ポリシワーキンググループの方から JP ニックに対して実装勧告を受けているポリシーのステータスについてご報告したいと思います。こちらに挙げているものが一覧でして、数としてちょっと非常に多く見えるんですけど、下の4つは全て IPv4 アドレス移転に関するものなので、セットで、どういうふうに施行したのかというのをご報告したいと思います。それ以外はですね、1点目がこの JP でのポリシー策定プロセスを変更するというもので、前回の JPOPM で1回日本初で提案されて、ただ APNIC 地域にもう1回提案したものっていうのは今 のプロセスだと、そこで APNIC で OK になって JP でやりたかったらもう1回提案し直さなきゃいけない、2回日本で提案しなきゃいけないっていうのがあるんですね。でそういった、ちょっと手間というか、重複を省くためにもう1回 JP で提案して、もし内容が変わらないのであったら、そのまま AP で、プロセスを得られた後に日本で、そのまま同じ内容で実装しましょうというものです。でちょっとこれはまだ試行できていない段階でして、次の JPOPM はおそらく秋になるんですかね、までに、対応する予定です。で、もう1点は V6 に関するものと移転に関するもので、それぞれちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。まず V4 の移転に関するポリシーを施行、今回施行したものとしてはですね、今までその JPNIC 管理課の事業者内に閉じていた移転の対象を拡張して、他の RIR、それから NIR との移転も可能とするというポリシーを施行しました。で前提としては JPNIC 側だけではなく、当然移転判定のレジストリーも双方向で他のレジストリーとの移転を認めるポリシーを施行しているということが前提ですので、今の時点で、対象となるのは APNIC、アジア代表地域の APNIC と北米の AD になります。この2つのレジストリーが同じように他のレジストリーとの移転を認めるポリシーを施行しているためです。で一点ちょっと今までと変わるところがありまして、JPNIC の中、管理課の事業者範囲の間だと特に、追加で要件はなく移転することができるんですけど、こういった、APNIC や AD のように他のレジストリーと移転をするときには、移転アドレスに対して需要確認、効率的な利用をどの程度行うのかという確認が行われます。で需要は2年分まで認められるという形になるというところが特筆点です。ただ JPNIC 管理課の事業者間の間で移転する場合はこれまで通り、要件変更はありません。もしくは川端の方から手続きなどなどお話しさせていただくかと思います。でこちら変更点をまとめました。なのでこれまでは対象がJPNIC 管理課に閉じていたのは、対象が拡張されまして、他のレジストリーとも、相手が OK であれば移転ができることになりました。一番大きいのは北米の AD との移転ができるということで、供給元としてもう少し期待できるのかなと思っています。ちなみに APNIC でも確かちょっと今正確な方は分かりませんけど、17件の AD 地域との移転を行われているという段階なので、日本もどうなるのかなというところが気になるところですね。であとは移転サイズについて、JPNIC は移転サイズの判断というのは行わないで事業者間の関係になりますよということをしていたんですけど、他のレジストリーと移転をするときに、他のレジストリーからアドレスを受けるときですね、AD とか APNIC のアドレスを、JPNIC の事業者が受ける場合、これはですね、2年分の需要までに、制限するということです。この点、ご理解ください。で、それからもう1点、今まで移転時の、移転という概念はそもそもなかったんですけど、割引の時というのは1年分の需要まで承認してたんですけど、これだとですね、AD 地域との間で格差が生じて、AD は2年まで OK なので、それと合わせるという形で、2年まで、移転サイズを拡張しましたというところが変更点のまとめです。こちらはですね、対象を図にまとめてみたもので、地域インターネットレジストリー、RIR や、それから NIR のレベルだと、これだけのレジストリーが対象となり得るんですけれど、まだこういった同じようなポリシーを施行しているのは APNIC と AD なので、対象が2層式になる。他のレジストリーも同じようなポリシーを施行していったら随時どんどん拡張していくということになります。ちょっと留意していただくと良いかなと思うのが、こういったNIR がある分、例えば中国とか、台湾、ベトナム、韓国、インド、インドネシアといった、こういった国から発 ドレスを移転したい、もしくは譲りたいといった場合にはですね、まだ整備されてませんので、まあ、一回相談していただければ、またそのNRとか、実際具体的なニーズがあってっていうふうに相談することはできると思うんですけど、正式にまだ認められてはいませんので、まあ、何かそういった話があるときには、一旦ご相談いただければと思います。というところが移転に関するものですね。で、次、Vlog に関する、ポリシーなんですけれど、今回は Vlog における PI アドレスの割当対象を拡張しました。PI アドレスというのは自分自身のネットワークのみで使うために割り当てられる JPNIC や NPNIC が直接割り当てられるアドレスで、指定事業者を経由しているアドレスとは違います。なので指定事業者を変えた場合はこのアドレスをそのアドレスを同じずっと利用することができる種類のアドレスなんですね。でこれまでは、配り方がその通常ではなくある程度特殊なので対象者に限定されていました。クリティカルインフラストラクチャーと見なされるような、GDLD ですとか、GDLD が多いですかね。あとは、RIR、NIR のような組織、IXP、それからマルチホームのネットワークというのを対象にしていましたけれど、Vlogにおいてはですね、もうこういった要件を満たさなかったとしても、何らか の技術的な、理由によって、上流の ISP に依存しないアドレスが必要だということが説明できれば、PI のアドレスを割り当てを認めますよということが施行されました。で、何でもかんでも OK というわけではなくて、例えば認められる事例として、例えば、ネットワークが非常に大きくてリナンバーをするということが現実的にサービスになり、ネットワークのように支障をきたして現実的ではないというようなケースですとか、もしもリナンバーを行うようなことがある場合、医療もしくは何か公共サービスを行う上で影響があるですとか、そういったことが説明できれば良いということです。で、これまだ施行したばっかりですので、JPNIC としても今後 APNIC と相談しながらケースバイケースで、認められるのかということを判断していくことになるのかなと思います。で、これ、具体的な例については、JPNIC の Vlog のアドレスポリシーのガイドラインに記述していますので、そちらでご確認いただければと思います。これは、今、改定対象の文書を公示してまして、7月30日頃から、ポリシー施行されるということを見込んでいます。ちょっとまだ具体的な日付決定ではないんですけど、21日に理事会で承認される予定ですので、そこで問題なければ公示を進むということになります。というのが、今のポリシー施行のステータスです。
はい、ありがとうございます。この部分に関しまして、ご質問のある方もいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。